16、安曇の日より地域の話題。おなじみの曲、生演奏に大はしゃぎ。9月14日、0歳からのミニコンサート。0歳からのミニコンサートが、穂高交流学習センター未来で行われ、サクソフォンとピアノが奏でるボヨヨン行進曲などのおなじみの曲に、訪れた100人の親子が笑顔で手拍子を送っていました。生後6ヶ月の大志くんと一緒にコンサートを楽しんだ斉藤美希さん、豊品は、普段息子と聴いている曲が多く楽しめた。音色がとても綺麗で癒されたと話してくれました。コンサートは若手音楽家の発表の機会を設けようと始まって以来4回目。サクソフォンを演奏した月岡穂奈美さんは未就園児を対象としたコンサートは初めて。子供たちの初めての生演奏に慣れて感動したと感想を語りました。ピアノとサクソフォンの演奏を聴きながら、敷物を敷いた客席でお母さんが子供を抱き上げたり、手を叩いている様子の写真があります。青空の下、年長児が稲刈り体験。9月16日、園庭ミニ田んぼ稲刈り。有明青空認定子供園の年長児41人が園庭のミニ田んぼで稲刈りを行いました。この田んぼは園児たちが新種や田植えなどを行い、一夏の間大切に育ててきたもの。音訳者中、新種の字は、浸す、種と書きます。中終わり。当日は、穂高有明地域の農業委員らや市職員に手伝ってもらいながら稲を収穫し、はぜがけにしました。収穫後には、おこひりのおにぎりが振る舞われ、食の大切さも学びました。市川雄大くん5歳は、得意そうに刈り取った稲を抱えながら、チャーハンやそぼろご飯にして食べたいと笑顔で話してくれました。太田市長は、園児が種もみから収穫までの一連の作業を行ったことを、大人になっても覚えていてくださいと挨拶し、園児と一緒に稲刈りをしました。大人と一緒に園児が稲刈りをしている写真があります。手に目をつけろ、磨け、匠の技。9月16日、全国で連続入賞、理容師、尾形烈也さん。理容師の尾形烈也さん、21歳、豊品は、本年度、理容技術を競う全国大会で、連続入賞をする快挙を成し遂げました。高校時代、同じく理容師である父、淳介さんの逝去がきっかけとなり、理容の道に進むことを決意、学生時代に所属していた野球部で培った探求心や継続力を生かし、研鑽を積んでいます。10月17日には、秋田県で開かれる全日本理容競技大会に出場。競技を通じて自分に足りないものを教えてもらえる。専門学校時代の恩師には、手に目をつけろと教わった。少しでも近づけるよう経験を重ねたいと意気込みを語りました。尾形さんが練習用のカットマネキンでハサミを使ってカットの練習をしている写真があります。サポーターに安曇野の魅力を発信。9月18日、松本山が FC ホームタウン PR デー。松本山が FC ホームタウン PR デーがサンプロアルウィンで開催され、試合前に各自治体がブースを出展するなどし、地元を PR しました。安曇野市のブースでは、松本山雅のチームカラーである緑にちなみ、市の特産わさびのお菓子がもらえるミニゲーム体験ブースを出展。子どもから大人まで夢中になってゲームに参加していました。また、ミズンも応援に駆けつけ、サポーターが一緒に記念撮影を楽しんでいました。試合は松本山雅がガイナーレ鳥取に2対1で見事勝利。訪れた約7600人が J2 昇格に向けて熱い声援を送っていました。ゲームに参加している様子の写真があります。 奥田英二さんが語る熊井映画の世界。9月18日、奥田英二トークショー、黒部の太陽上映会。名誉市民である熊井圭監督の作品上映会が豊品公民館で開かれ、俳優で自身も映画監督を務める奥田英二さんが熊井映画を語りました。熊井監督の作品に数多く出演した奥田さんは、生きたいように生き、知力、体力すべてを結集して映画作りに臨んでいた、衰えを感じさせない怪物みたいな人、と熊井監督を表現。また、黒部ダム建設場面の撮影エピソードとして、俺は水のことはどんなことでもわかる、水は怖いんだよ、と監督が話したことを紹介。撮影の壮絶さを感じながら、素晴らしい作品を楽しんでほしいと締めくくりました。当日は約350人が来場。松本市から訪れた沖さゆりさんは、心から感動した。50年以上前の映画なのに全く色褪せない。映画を見て、もう一度黒部ダムに行ってみたくなったと話してくれました。奥田英二さんがマイクを持ってお話ししている写真があります。地元キャンドル作家とコラボイベント、9月24日、カジカの里公園キャンドルナイト&ワークショップ。カジカの里公園で9月17日と24日、市内在住のキャンドル作家佐藤恵子さんを講師にキャンドル作り体験会と夜のキャンドルライトアップが行われました。体験会には小さな子供から大人まで両日合わせて25人ほどが参加し、好みの色をつけたジュエルキャンドル制作に挑戦しました。松本市から参加した女性は、当初描いたイメージ通りとはいかなかったけれど、納得のいく仕上がりになった。お風呂に浸かりながら火の揺らめきを眺め、ゆっくりと楽しみたいと話してくれました。夜には佐藤さんが一つ一つ手作りしたキャンドル約120個の優しい明かりが公園内を包み込みました。キャンドル作り体験の様子と夜の公園で揺らめくキャンドルの写真があります。平和の種まく被爆ピアノの音色。9月24日から28日、平和都市宣言10周年記念事業。77年前に被爆したピアノを使った平和記念コンサートが9月25日、穂高交流学習センター未来で開かれました。ピアノを修復したのは調律師の矢川光則さん。広島市に生まれ、使われなくなったピアノを修復し、施設に送る活動の中で被爆ピアノに出会い、全国各地にその音色を届けています。コンサートでは、元宝塚劇団所属で歌手の眞秀場優さん、ピアニストの川添ゆりかさんらが歌と演奏を披露。約140人の来場者が平和の尊さに思いを馳せながら、その音色に聞き入りました。また、広島平和記念式典に参加した中学生らが、市平和都市宣言の朗読を行いました。矢川さんは、人それぞれに平和の伝え方がある。無理のない形で伝え続け、種をまいていきたい、と平和を語り継ぐことの大切さを語りました。この事業は、安曇野市平和都市宣言制定10周年の記念事業として企画したもので、市内中学校や市役所ロビーでもコンサートが開かれました。3枚の写真があります。川添ゆりかさんと、眞秀場優さんの歌とピアノの演奏の様子、被爆ピアノに飾られている千羽鶴の写真、7人の中学生による市平和都市宣言の朗読の様子、写真の説明終わり、水資源や自然保護の大切さ楽しく学ぶ、10月8日9日、安曇野環境フェア2022、4年ぶりとなる安曇野環境フェアが穂高会館で開催され、アリーナでは市民団体や企業など44団体がパネル展示や体験コーナーを出展しました。 今回のテーマは、城を守ろう、安曇野の水。9日には、ペットボトル、ろ過装置を作る体験教室が開かれ、15組の親子が、安曇野の地下水は、天然のろ過によっておいしい水になっていることや、自然保護の大切さを学びました。塩尻市から母親と体験した下村拓真くん7歳は、汚れた水がきれいになってすごいと思った。水を大切にしたいと話してくれました。行動では、市内に出没する獣を通して、里山の魅力に触れる里プロ獣塾も開かれ、来場者は鹿の角の展示や空気銃の射撃などを体験していました。体験教室の様子や展示物を見学している4枚の写真が掲載されています。